こんばんは、モグラブラジオでーす。
ゆーこんばんは
ー、ガールズトークでーす。
ガールズ、ガールズ、
1ヶ月に1回のガールズトークということで。
はい。
まあ、今回も、
マガラでーす。
ヤオイタでーす。女3人寄ればかしましいということで。
いいよね。
毎回言っていこう。
うん。本当はもう男の人からのお便りが欲しいね。
本当ですね。うん、こういうの僕思ってるんですけど、実際どうなんですか？
女の人ってどうなのみたいな。悩み相談会にしたい。
なかなか
ないのに、うん。悩み相談会。
で、男の人が本当にどう思ってるかも知りたいしね。
そうですね。
思うんですけど。
うん。みんなぜひぜひお便りください。しょっぱなからエンディング
お待ちしてます。
そうやっていこう。
まあね、何の話しようかみたいな話になるんですけど。
うん。やっぱ聞いてもらう人を多くするために、ちょっとエッチな話でいこう。
そうですよ。エロい話をしてきますよ。うんうんうん、
すごいな、聞いてもらう人多くなんのかな、エロ話で。
みんな結局エロ話好きなのよ。
好きなのよ、絶対。
なんだかんだで、恋愛話よりもね、エロ話の方がね、割かしフィールドが広いのよ。うん、恋愛話だけになると女の子だけになるけどね、うん、エロ話になると男性も、おお、なになになに、
そうそうそう。男性が入ってくると女子は引いちゃうからね。
そうなんだよ、ね。
やめてよ、ムーとかなってんねんけど、ここは女3人やから、行っちゃうよ。
ここ
やめてよ、もう。
私、男の子来るんならこの話しない。私も、って。
私もーって。リズムと音程がすごい。私もー。
外心だよ、外心。
外心やな。Me too やね。はい、行こう。
まあ、ちょっとエロい集中症になりましたら、
うん、
まあ、キスなどしたり。
なったなった。わーしちゃった。
ドキドキしました
。した。
ベッドに倒れ込んだら、男性は服をちょろちょろっと脱がします。
はい、
ちょろちょろ。ちょろちょろっと脱がします。
もうそれで言うんやったら、いつ靴下を脱げばいいかが本当に悩む。
それこの前もなんか言ってなかったっけ。
まあでもラジオではお話ししてない。
まあね、靴下はね、気になりますけれども、
うん。
まあ一番男性が気になるのは女性の下着なんじゃないでしょうかね。
いやー、私、見てないと思うねんけど、意外と。
あの、
まんこらやもん、
付き合ってさ、
うん、
付き合って、
長くなると、
別に上下が、別ペコのもんとか、別にブラジャーしてないとか、パンツ履いてなかったりしてもさ、うわ、やる気満々じゃんみたいにさ、ふぅってなると思うんですけれども、うん、でも、
しょっぱな？
なんかこう、
初めてのデートとか。
初めてのデートとか、果たして私たち付き合ってんの、付き合ってないの、そしても、この晩を境に付き合うっていうあれなのみたいな時に。
そういう時って余計下着なんかもうどうでもよくなってない？
そういう時に、
はい、
下着は大事なんじゃないんですか？
そうか。
例えばさ、おへそまでさ、はい、あったかパンツなんか履いてさ、うん、ちょっと性交渉に臨んだらさ、もう男性さ、はい、おー、ほほほ。お母さんみたいじゃん。
ケイトのパンツとか、
うん。冷めるかな？
中村だよ。
いや、めっちゃ可愛いケイトのパンツとか入ったら見ちゃう。
俺はセクシー路線を求めてたのに、熟女みたいな感じのパンツ入っててくれたらよかったねって。
どうしようってな。
なると思うんですよね、うん。
だってやっぱりそうじゃなくても世の中の下着は全部上下ついで売られてるじゃないですか。ね、
片っぽだけで売られてるのは大概捨て値で売られてる。
そうそうそうそうそう。どっちかだけ売れたっていうね。
298円。
そうそうそうそう。
そんなに安い。
要
する捨て値です。
ねえ。
ああいうのを履いて成功者に臨んではいけないのでは。
わかる。多分男の人のロマンを崩してはあげたらあかん気がする。
そう、なんか せめてもの私たちの努力の
一つ
みたいな。
そうそうそう。
向こうだってさ、別に少女漫画の男みたいな感じでさ。うん、いつもいてくれるわけじゃないけど、少し努力してさ、うん、素敵な振る舞いとかたまにしてくれたりするじゃない。
人って意外とさ、男性に対してさ、あの、少女漫画を抱いてるけど、捨てられるやん。あ、現実ってって、現実についていきたいやん。
違う
し、ね。
でも男の人って男のロマン意外と引きずるやんか。
うん。
うん、あ、で、こなれたとかじゃないもん。
全然いいねんけど、こなれた頃に、やっぱり上下、白の、ついにしてみたいなさ、
うんうん、
最初から思ってたんやみたいな、最初から思ってたんやけど今まで粘ってくれてたんやなみたいなさ、
優しい
優しい。
なんかレリー・フランキーさんが言ってましたけど、
はい、
どんな上下でもいいけれども、うん、水色だったらがっかりしないみたいな、俺は水色が好きって言ってて、でもなんかそう言われたら確かに水色はがっかりみんなしないんじゃないかな。それこそなんか紫とかで攻めに行ったらさ、はぁーって
。だったり
もうなんか、プレゼント来たら、はぁーって。人食いそうみたいな感じ。
肉食女子ですね、先週の。 あり得るなぁ。
わーってなる
から。紫とかは全然つけへんからいいけど、うん、あの、黒とか悩むかな。
ああ。
なんか、なんていうの？あの、服によってさ、うん、黒い下着とか楽ちん、そっちの方がいい時とかあるから。
ありますね。
そうそうそうそう。たまに黒は。
白いよね。
うん。
なんか私の中で高校時代から一体どうなんだこの下着の色はっていうのがあるんですけど、ベージュってどうです、
うん、あー、私は逆にちょっとエロい。
逆に、うん、裸みたい
ってな。形にもよるんじゃん。
なんかさ、ベージュってさ、うん、なんなのあれ。恥ずかしくても私、一生着たくないよ。
うん。
履いてないみたいに見えるんじゃん。
なんなのあれそもそも。
なんだろうな。
あんなのさ、あんなのプレゼント開けてみたらさ、なんか、こうすごい使える目覚まし時計とか求めてたのにさ、うん、なんか生卵入ってたみたいな感じじゃん。卵
しかも普通にスーパーで売ってる。
そうそう。
でも実際さ、やっぱ外の、あの、白い服着る時とかもさ、あの、透けへんからさ、うん、ブラジャーの色が。
透けなくていいという利点はある。そうそう
そ
う。
可愛いやつも今いっぱい出てるしね。うん、いいっちゃいいねんけど、なんか妙に生めかしいんだよね、逆に。
なんかね、
う
ん、
そう、だから着てないみたいに見えるからね。
着てないみたいに見えるかっていうよりも、なんか今日、こっちを、はは。逆にちょっと。
なんか、うん、でも着てない風に見えるっていうの
か。なんかこう、着てない風に見えるからエロいんじゃなくて、なんかもう。
いや、エロくはないと思う。
あ、そう？エロいよ、あれ、なんか。
エロそ、エロ要素が 0% や。可愛い要素も 0% だ。
そうなのかな、うん、私ちょっとおかしいかな、じゃ
あ。あ、エロいと思うから、つけられへんってことな。
うん、なんかもうちょっと熟女とかになって、逆に派手に。
だからやっぱりおばちゃんって感じなん
だ。まあおばちゃんっぽいのはすると思うけど、うん。逆にそのベージュで興奮する男性とか素敵と思うけどな。すごいなと思うけど。
あ、でもいそうやんな。
うん。
そう変な、なんか可愛いさ、ポップな感じのやつやってるより。
よりはもうベージュやって絶対。
ポップ。
ベージュやばいっすよ。
あ、水玉とか NG ってことか。
うん、そうそうそうそう。なんかちょっとキャラクターとかついて
る。アプリケとかね。
そうそう。
うさちゃんみたいな、
ね。だって今アプリケとか売ってるやん。
うん、
あ、売ってるね。
つけるように。
でも、あれはあれで可愛いけどね。
可愛い可愛い。私らからしたら。
あれは女の子が見て可愛いなんだろう、
ね。うん。だって下着になっても恥ずかしさがないぐらいのポップ感があるもん。うん、
可愛いから、ね。
水着みたいなさ。
うん、見せていいっていう感じで。
そうそうそうそう。見せ下着みたいになってるじゃん。
それだと面白くないんだろうね、
うん。
この俺にだけ、俺にだけ見せろよ、その恥ずかしい下着を。っていうのがいいんだろう、
ね。やろうな。上下違うのはどうなんでしょうね。男性からもぜひレターが欲しい。
レターが。
レターが。
いけてんのかや、いけてないのか、
うん。うん。上下違っても気にならないのか、そうなのか。
どの時点で気にならなくなるのか、
うん。
でも私たちも男性のブリーフがたまたま白だったりしたらちょっとドッキリします。
全然しーひんわ。
するかも。
私、白って。
まずそんなところね、しょっぱな1回目にさ、余裕がないやろ。人の下着に。
いや、でもさ、
でもさ、ブリーフ真っ白。
あ、なんか、レッド、ハット、パンツだけパチンってなってんだよ。
私、トリメだから全然見えないですね。
ダラバーみたいな感じ。
ダラバーって。
あの、
わかるわかる。あの、帽子を脱ぐんだろうっていう人。
ダラバ
ーね。
なんてなん
て。あ、ごめん。帽子いつ脱ぐんやろうっていう時、ダラバーって思う。なんか、こういう
話。何の話
あ、いや、その下着とか
の話。脱いだのに。
そうそう、下全部脱げんのに、帽子乗ってんなって。
帽子
そうそうそう。
うっそ、そんな人いいんやろ。
いや、でも私の聞いた話で。
意外と脱がない、あれ。
そうそう。なんかこう。
帽子と靴下やって。
おしまいが変態だよ。なんか
こう、どうやって。
ニット帽をかぶってる人がいたらしくて、で、その子がこう、その夜今夜ベッドインみたいな時に、ドキドキして、まあ一枚一枚どんどんみんな脱いで、みんなっていうか二人脱いでいくんですけれども、うん、あの、帽子、ニット帽だけが最後まで残ってて、
そうそうそう、
これおかしいだろみたいな。
そうなったらいいや。
無理やりな、やるしかない
よ。女の子を取ろうとするんだって、もう帽子取っちゃいねえよみたいな、もうずっとこう腕が行くんですけども、なんかいやいやいや、まあまあまあみたいなこと言って、もうざっと脱がないから、これは多分、
ハゲ隠してんのかな？
で、隠してるみたいな感じになって。
何隠す？
でも隠さなくていいよね。
うん、帽子だけとか靴下、靴下がもう、
靴下より帽子の方が気になるの、
まあ、もちろんな。で、帽子脱いで靴下だけの時にまた、自分も靴下だけって、なんかな、と。女子は見えるやろ？やってる時に自分の靴下が。
そうね。
靴下。
そう、あれ？
角度にもよります。
そうね。
そうなんですよ。 何？下着より靴下？
下着より靴下の方がじゃあ大事なんだよ。最後まで残るから、
ね。しかも絶対さ、下着よりもなんか見られへんと思って気にせへんやん。
靴下？
うん。だからめっちゃダサいねんって。
ダサい。靴下はダサい。
今日はもしかしてベッドインかもっていう日は、下着には気合い入れてるかもしらんけど、靴下には、ね、
すっかり忘れてた。
そうそう、すっかり忘れてた。穴とか開いてようもんならさ、
まずい。最悪やな。
うん、まずい。
いやー、よくないよ、靴下は。ムードを一気に、こう、温度がこうさ、めっちゃ上がってんのにさ、もう、沸騰寸前みたいなのに、もう一気にシュッていく。
シュー。シュー。
まあ帽子も悩むけどね。
ね、
帽子やったら一回さ、なんか T シャツとかをさ、こう、脱ぐやんか、こう、もう脱ぎきれへんくって、そのまま入ってしまってみたい。頭にさ、T シャツ引っ掛けたままとか、ね。
どんな激しいの？
激しくはないんやけど、あの、なんでちょっと残すんだろう、男性はと思うんだ。全部脱がずにズボンもなんか膝のあたりで置いとくみたい。
ああ、そうなんじゃない、
そんなことないもん。
そうなのかもしれない。
そんなことないもん。
きっとそうあれ。早く帰りたいんよ。
違う、盛り上がりすぎてそこまで気持ちが回らなかっただけ。
いやいや、違うと思う。
そう思えたらいいけれど。
そういうところが可愛いなと思ったりするんですけど。
全然可愛くないよ。もっとちゃんとやれって感じだよ。
そうやんな。
ねえ。
そっか、うん。
ちゃんとやってないやもん。
そうだよ。
そうかな。まあ、しょっぱなは盛り上がるからということにしとこう。
そうだね。うん、あ、でも、最初ぐらいはちゃんとやってほしいね。
うん。
最初ぐらい。
可愛い下着というのを女性的に発明しても絶対やっぱ男の人には。
受けないんだろうね。
受けないかな。
男の人の目線と女の、なんか結局さ、あの、うん、よくある話だけどさ、うん、なんかこう、男の子が、誰だ、A ちゃん可愛いねって言ったら、A ちゃん最悪だよって言って、
うん、
あ、女の子
が、あの子さ、態度変わるじゃんみたいな感じで言って、うん、で、あ、でもね、B ちゃん可愛いから、紹介するよって紹介したら、全然可愛い。
違うもんな。
くないみたいな。可愛いけど、違うみたいな。
基準が違うよね、男と女は。
結局、男の人と女の人は元が違うのよ。シチュエーションビーム！
はい、ということで。
ということで。
今回も始まりました。
アクトレスヤオイタのシチュエーションビームです。
ビームのコーナーですけども。
出すぜ、ビーム。
出してくださいよ、本当に。
ほんまや。
いや、もうね、結構大人気コーナーでね。
話題沸騰ですね。
各方面から絶賛の声と、もう少しなんとかなんないかっていう声があるんですけども。
まあね、人気があるってどっちもね、聞くからさ。それさ、やっかみみたいのとかあるからさ。全然私そういうのは大丈夫なの。
あ、マジですか。それ、今日コンディションいいってことですか、ね、
バッドコンディション。
バッドコンディションダメじゃないですか、それ。で、ちょっとコーナー説明をね。
このコーナーは、いろいろな方に、あるシチュエーションを、お話のシチュエーションだけ軽く考えてもらいまして、そこに私が即興で肉付けをするというアドリブ満載の無茶ぶりコーナーでございます。
ということで、早速今週も、行きましょう。よろしくお願いします。
よし、どんと来い。
今週のシチュエーション、俺っちの名前は握りの鉄、浅草寿司屋の3代目デイ。まさかこの俺っちの次の料理対決のテーマがカレー勝負なんて、くそー、揚げ玉将軍の野郎許さねえぞ。
おらえ、どっこでい。まさかな、カレーだなんてな、握りの鉄と言われてんだぜ。お前なんか握ってやる。何でもかんでも握って。何でもかんでも握って、20年。俺は3代目だからまだ20歳。2代目の父ちゃんにはこってり絞られたもんよ。おい、おい、鉄、ほうきを握れ。ガッテンダイ。おい、鉄、キーボードを握れ。ガッテンダイ。何でもかんでも握って、早20年、握りのテスター、俺のことで。そしてまさかの、カレー勝負。果たしてどう握るか、乞うご期待。
そんな話。
おい、テツ。
おい、父ちゃん、なんだい。
押し通し良いだけれど。大丈夫か、お前。
カレーだろ、全然握ってやるよ。
父さん、もうお前に 店譲ったから、これ、使え。お前の、お前が三代目になるときに渡せと、おめえのじいちゃん、つまり、初代の、俺の親父に、もらった、鉢巻きだよ。
親父、いいのかい？これ、親父の宝物だって言ったじゃねえかよ。じいちゃん亡くなった時にこれ、棺桶に入れようか入れねえか迷ってたじゃねえかよ。いいのか俺もらっちまって。
お前にもらってもらえたら、じいちゃんも本望だろうよ。
そして、カレー対決の日が、やってきた。ドドン。敵は、揚げ玉。揚げ玉の将軍の手下。向こうはまさかの揚げ玉がいっぱい入ったタイカレーを用意してきやがった。揚げ玉揚げ玉なんでなんでいい揚げ玉に揚げ玉が入ってからなんてうまいわけねえだろ。しかもタイカレーだろ。この勝負は商店街の二代目の親父どもが商店街の活性化のために作っている勝負なのである。揚げ玉将軍とは、揚げ玉のみを売っているお店なのだが、揚げ玉の用途はとても少ない。うん。例えば、たぬき、冷やしたぬき、そば。冷やしたぬき。そばとか、あと、お好み焼き。まあ、そんなものだろう。そこで、揚げ玉を、もっと世の中に気軽に皆さんに使っていただきたい。そういう意味で、揚げ玉将軍は、ことあるごとに、握りの鉄に勝負を挑むので、商店街のものもとても困っていたのであった。さすがに揚げ玉で勝負ってちょっと難しくないか。商店街のものも頭を抱えていたので、早く握りの鉄に乾杯され、完璧なまでに、揚げ玉将軍が負ければいいと思っていたのだが、審査はフェア。美味しいと思ったものにジャッジをあげるのである。そんなもんで揚げ玉将軍が何とも何とも負けない。揚げ玉が提案してくれる料理がとても美味しいので、全然鉄は勝てないのであった。鉄はこの勝負にかけていた。このカレーで勝てたならば、勝てなかったならば、俺は、三代目を降りると。そして、グリーンカレーの評判は、もうなかなかいけるじゃないか、さわさわ、さわさわ。これ結構美味しいな。この揚げ玉のカレーっていう食感がな、つって、これべちゃってなったのなかなかいけますよ、八百屋のおじさん。そうだな、魚屋さん。くぅ、このままじゃ勝てねえ。しかし、鉄は、握ったのである。まさかの、回転寿司にあるような、軍艦巻きの、あの上にイクラとかが乗る場所に、カレーをそっと乗せたのである。鉄、こんなんじゃ、勝てねえんじゃねえのか魚屋のおじさんは、とても困っていたのであった。またこれは負けてしまう。しかし芸が細かいのが一つあって、その軍艦巻きの上の部分が、カレーとご飯に分かれていたのであった。こりゃ、見事な芸術だよ、つって。これもうフィギュアにしたら売れるんじゃねえか。そして、魚屋の店主、八百屋の店主、肉屋の店主、もろもろ、口にパクッと含んだ瞬間、おお、これが、ただの、カレーを握ったものとは思えぬ。口の中に広がる、ガンジス川、メコン川、玉川、いろんな川が一つになって、この、軍艦巻きに表現されていたのである。これはすごい、すごいぞ。 揚げ玉大将もやや焦り気味である。そんなわけないよ、うちのカレーの方が美味しいよ。そして揚げ玉将軍もその握りをパクッと食べた瞬間、うん、これは揚げ玉将軍の頭の中にもいろんな皮が流れたのである。俺の揚げ玉じゃこんなたくさんの国そして皮表現できないよ。この勝負あったな。そして審査員が揚げ玉将軍の札そして握りの鉄の札どちらかをあげるかという時になった。それでは審査員の皆さん、札の方をどうぞ。ババン、握りの鉄、握りの鉄、握りの鉄、握りの鉄、握りの鉄、揚げ玉将軍。一人を除いて、揚げ玉将軍。一人揚げた人を除いて、握りの鉄の勝利が確定した。やったぜ、父ちゃんやったぜ。
鉢巻きの効果かどうかはわからないけれども、鉄、よくやった。
そして、鉄は家に帰って、父親にこう言った。正直、父ちゃん、俺正直、審査員のみんなに握らせちまった。金をな、買収の末での勝負だったのである。鉄は一つ汚いものを感じて、大人の階段を登ったのであった。少し、秋の風が吹く。そんな夜だった。わおーい。どうです？
あ、ちゃんとね、前半のハチマキと、あと握りっていうのをちゃんと回収してくれたのは。
そうですね。
まあ、個人的にはその寿司の、なんか寿司になんかこうもうちょっと隠し味とかがあるのかなと思ってたんですけど、寿司飯の上に
カレーライスが乗ってるんですね。
カレーとライスが乗ってる。
そうです。
それは皮を感じさせる。
まあ芸が細かいですからね。あとカレーに秘密があるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。そうか。あとまあそれ軍艦巻きなんで握りじゃねえなと思ったら最後に握ってたっていう。
そうそうそうそう。
あ、今日でも割と良かったじゃないですか。
そう、綺麗に終わったよね。
あ、やっぱりね、
握らした。
江戸っ子とかああいうのやらせると調子がいいですよね。
そうですね。キャラ設定がやりやすい。
そうですね。出っ鉢以来の、ね。
出っ鉢。出っ鉢さんも良かったね。
そうですね。ああいうハイテンションな感じが良かったと思いますね。
いやー、まだまだだな。
じゃあ次回もよろしくお願いします。
任せとけってばよ。これナルトだ。
じゃあちょっとエロい話からエロいアートについてじゃあ語ろう。
急やな、
うん、エロスの日やからね。
エロアートで言ったら私はもう写真畑の人なんで、
うん、
アラーキーしかいないんです
か。うん、
すごいね。アラーキーのさ、このめっちゃでっかい本のやつあるやん。
どんなやつでしょ。
え、この分厚い10センチぐらいのやつに、うん、もっとあんのかな。
売ってるやつ。
うん、売ってる売ってる。
私立ち読みしたかもしれない。
私も立ち読みした。ベローンってめくって。真ん中にもすごいいっぱいある
。うん。すごいんですよ。もうなんか、アラーキーは全部撮るから、何でも。こうやっておしゃべりしてるのも撮るし、家で、多分家でいる、
うん、
で、猫ちゃんがピャンって来たところも撮るし。
この前ちょうどスタジオ、写真スタジオ入ってる友人が、アラーキーがスタジオに撮りに来たっていうので。
いいなぁ。
女の人連れてきて、うん、その人裸にして縛ってスタジオで撮ってたって言って、
へー、
うん、大変だな、
うん、いい経験しましたってその人は言ってたんだけど、すごいなと思って。
すごいと思う本当に、うん、なんかさ、その撮ってる側も撮られてる側も、あ、なんか、あ、もう撮られててすごく嫌だなっていう
感じじゃないもん。
感じじゃないから、写真を見てても、うんうん、でなんか発表とかしてもいいよっていう快諾を得て、
うん、
実際自分の作品として世に発表できてるっていう。結局そこはさ、ラーキーとその被写体の人の心のつながりっていうかさ、
うん、信頼関係
がすごいしっかりあるから、
うん、
ちゃんとこの人の作品になるんだったらいいっていうのが、
うんうん、
別にそれはアラーキーじゃなくても、 荒木が今知名度がすごい高いから、うん、じゃあっていう感じの人たちじゃないから見ててね。
確かにね。
それがすごいな。本当にすごいな。
うん。
あれがすごい。写真がすごいっていうよりも過程がすごいなって思う。写真もすごいんだけど、過程も写真にな
る。あれどうやって選ばれてるとかあるの？
どうなんですかね。わかんないけど、でも荒木が仲良くなった人
と撮らないみたいな感じ。
写真撮らせてよって。
そんな感じなんかな。
生で撮ってるやつとかは結構生々しくて綺麗。
ああ、
うん。
一回ポラの展示を見に行ったことがあるんですけど、
ほうほう、
行ったらもう壁が全部、ポラロイドの写真ってちっちゃいじゃないですか。
うん、でもリアルよな、うん、すごい。
あ、そっか、
うん。だからもう、その時撮ったみたいなのが、うん、うわーみたいな。
結構あるよな。
で、それが本当にいろんなのがあるんですよ。お花もあれば、うん、お家ってもあれば、街とかもあるし、で、もちろん、そういう女の人を縛ってるやつとかもあるし、
うん、
こうセックスの前後後なのかな前なのかなみたいな考えさせられるのもあるから、それを見たとそれがバーってなった時にやっぱそういう写真が、
うん、
裸の写真とか、
はい、
こう性の匂いを少し考えさせる写真がその普通の写真の中にポンポンポンポンって入ってると、
うん、
おーって目を引くんですよね、
引いちゃうよね、あとやっぱり男の人に比べて女の人はその性の前後じゃないけどああいう感じってすっごい綺麗よ、やっぱり。終わった後も始める前もやけど、女の人ってそういうもんなんだろうなと思うぐらいに、なんかこう、すごいな、なんていうんやろう、あの、目のキラキラした感じというか、
でも
男うっとりした。
男の人も綺麗ですよ。
いや、男の人は綺麗なんやけどさ、それはこう、そうなんやけど、自分が女性として
見てもすごい綺麗。でも男の人なんてそんな見たことないかも。
そうです、私、
わからん。写真そんな詳しくないっていうのもあるけど、そのアラーキーも
使う。ああ、まあアラーキーも男の人はあんまやんない
だろう。男の人は綺麗やけど、なんかちょっと、なんていうの？なんかこう、虚無感みたいなのが思うときがある。見た写真が結構。
そう、私。
すごい動的なんやけど、うん、なんかこう、なんていうの？
あの、春画とかさ。
春画とか
はさ、
うん、
もうすごいやん、男の人。
すごいよね。
なんか、私実際写真を撮るんで、
うん、
こう、セックスした後とか前とか写真撮るんですけど、撮影とかも。ハメ撮り。
ハメ撮り？
ハメ撮りって何？
ハメ撮りは、セックスした状態のとまま、
繋がった状態で
撮るんですよ。
そんなん撮るんですか？
なんか面白いかなと思って。撮るんですけど、結構、男の人の、あの、うんセックスをした後の顔って、ちょっと、うん、何ですよ。なんて言ったらいいのかな。エネルギーを女の人からもらった上で、自分の中の、こう、思ってたものを全部吐き出した感みたいな感じ。ちょっと、元気な感じに見えるんですよ。
すっきりした
みたいな。すっきりしたみたいな。少しいい顔に映ってる気がするんですよ。
へ
ー。私が撮ったやつは。
そうなんや。
いいね。
それ、うん、だから、
それってなんか見れないんですか？
あ、じゃあ今度持ってきますよ。
ぜひぜひ。
なんか見たいような、見たくないようなって感じです。
でも、すごく。
荒木の写真とかも見たいような、見たくないようなっていうような気もする
んだけど。あ、でも、そんなに、うわーみたいな、ネトーみたいな感じしなくて。まあ私モノクロで撮ってたやつなんですけど、それはなんかすごいスッキリみたいな。いい顔みたいな感じですね。
へー。
なんか悪い。なんかもう子供みたいな感じになってます。
ああ、わかるわかる。
こういう感じなんですごくいいと思います。
うん。目がキラキラ。男子も女子も。素敵と思う。
子供みたいな感じになるんかな、その、そんなことないな。やっぱエロスを題材にし、エロスを題材にしてんのかな、その。
何を求めて撮ってるかが入ってる可能性もあるもんな、そこに撮り手の。だからあれやけど。でも美しいことに間違いはないと思うようなのを見ると、うん、
多分
いいなと思う。
太田が言ったのはエロいからもうちょっとヌラヌラギラギラみたいなイメージがあるけれども、でも本当に実際そうかって言われたらそうでもないんじゃないみたいな時とかがこう、まあ私たちもお年頃なんでセックスを何回かしてると思うんですけども、
はあ、
終わった後に、
はぁとか、
セックスし終わった後に、それでもなんかさ、うん、野獣のようにさ、うん、おい、もう一回だよ、まだ終わるみたいな、そんな AV みたいな男の人ってあんまりいないと思うんですよ。
いないね。
だから割かし、ちょっと気持ちが通じた状態でやったら、セックスしたら、少し、こう、男の人も、その状態でできたから、
うん、
よかった、嬉しかったみたいな。
うんうんうんうん。
性欲も満たされたし、気持ちも満たされたよみたいな感じで撮ってるパターンが多いからなのかもな。それでもなんかお互い不本意でもなんかよくわかんないけどセックスしちゃったみたいな感じの写真。だってそういう感じでセックスしたことないんでわかんないんですけど、うん、それで写真撮ったらもう、あーみたいな写真なんじゃないです
か。うん。なりそう。
なんかもう、ちょっと写真も若干アンダー目で暗めみたいな。
暗めみたいな。
あー、どっちにしても。すごそうやな、なんか。
ドローンみたいな、うん。やりたくなかったね。できれば友達のままで。
終わった後に言うねんな。
でももう引き返せない。
それ嫌やな。
引き返せばいいじゃん。別にそんなことって。
もう過去には戻れないのに。
そうなのかな。難しいな。
起きたことは、なしにはできない。
できないのよ。
そうだよね、うん。私たちの体に染みすぎて残ったからね。
そう。写真もそうですけど、他に、うん。
私この前、
うん、
京都のトランスポップで見た、
うん、
そうそう佐伯敏夫の、
はいはいはいはい、
イラストやねんけど、
うんうん、
いろいろ出てるよな。
出てる出てる。私この前あのベリケンさんに行った時にもポストカードまた展示やるみたいですよね。どこでか
じゃあ何に使われてるかなと思って。
あちょっと昔風のな、うん、制服着た女の人があったり、
って感じの。
いや、有名やから多分分かると思う、うん、皆さん。
見たら、あ、この絵見たことある。
そうそうそう。
佐伯敏夫っていう人のやつで、それはなんか、相手が妖怪、女の子はみんなめっちゃ綺麗、綺麗とか、可愛いとか、うん、なんか制服着てたりとか、うん、まあ、主婦やったりとか、いろんなシチュエーション
で。とにかくエロいよね、あれは。
で、相手が普通に人間の場合もあるし、なんか妖怪やったり動物やったりとか、いろいろあって、いろいろ体勢もあるの、
うん。すごいよね、あれは。
もう手何本もある人とか。
あすごいね、うん。
骸骨とかね。
あ骸骨もある、
うん。でも女の人は全部人間。
そうそうそう。うん、女の子は普通の人間だけど、確か。私が見たなんかその前集みたいな感じで、とかもいろいろ、何二巻ぐらいで
撮
るのか。
へ
ぇー。わからん。
京都にいたのはそうやな。女の人普通やった。
そうな
の
ね。
制服着て自分からこうまくり上げてたりとかね。うん、なかなかいい。
でも中にはなんかグロいのもあって、
うん、
グロいっていうか、まあ、
春画の現代版みたいな
感じや。そう、春画の現代版やな。
う
ん、
そう、すごいポップなイラスト。
人間対人間だよ。
うん。
そうやな。それを。
いや、そんなことないよ。タコのあれだってあるじゃん、有名な。
そうい
えばそこから来てるじゃん、タコ。
でもなんか内臓を切ってたりとか、うん、なんかお腹に、そう、それは人間とか関係ないけど、お腹に風船入れてる。
怖いよ。
お腹っていうかもう、あこから風船入れて
膨らませる。膨らませる。何
何みたいな絵とか、
うんうん、
内臓を切って、うん、そこになんか入れるみたいな。
うわー、ドキドキドキやね。
とか、
グロい。
グロいのもいっぱいあるよね。
お腹にある
オランダに行った時にセックスミュージアム。
ああ、行きましたね。
行きましたね。
おーお
ーもう美術館になってる。
そう、セックスミュージアムっていう美術館。ちっちゃい、なん、多分。
何やろう
私立って感じのやつやねんけど。
うん、面白い。
ありとあらゆるなんか。
ド繁華街にあってね。
うんうん。
原宿の竹下通りに一軒建ってるみたいな感じであって。
へぇ
もう面白いよ。
どういう、何が展示されてるの？
そう、セックスに関係あることがすべて。
すべて。
SM 系からはそれこそ春画から。
そうなんで、これは何々セックスみたいな感じで、セックスの種類とか。
世界中から集めて
んねんと思う。昔はこういう風な感じでやってたみたいな。そうそうそう歴史とか。
そのものから何から
こういうの使ってたとか。
はい。秘宝館にちょっと近いんじゃない
ですか。秘宝館やねんけど、もうちょっとでもな。
秘宝館
や
もうちょっと知的な感じなんです
よ。そうそうそうそう、多少。
日本にも秘宝館という文化がありますので、
ね。秘宝館行ったことある？
ありますよ、熱海の秘宝館。
私ないねんな。
いやー衝撃でしたよ。クジラのチンチンのサイズはこれぐらいですって言って、わーって、オッケー。
あの、横浜トリエンナーレでさ、
うん、
あの、日々のさんちゃうわね。鈴木京一さんがやってたの。
私それオペラシティで見たわ。
あ、そうな
んや。うん。持ってきてたやつ。
あの時さ、なんか入る入り口の手前のところに、なんて書いてない、9歳か6歳やったか、うん、9歳以上か6歳以上の、う
ん。入場制限あんねん。
小学生は入らないでください。あの、横浜トリエンナーレとかってさ、ワンブースみたいになってるから、うんうん、あの、誰でも入れるし、すごい狭い空間やのに、そこに入らないでくださいって。で、男子って書いてんやんか。9歳以上か6歳以上か。
女子はいい
のか。男子って書いてんの。女子はいいのかなってめっちゃ思ったの。
そうね。何をエロスと呼ぶかはなかなか難しいけれども。
まあでも、
はい、
結局、ちょっと、性行為、エロスっていうのは、う
ん、はい、
あの、人間の本能の中に組み込まれてるから、
うんうん、
寝ること、
そう
食べること。
衣食住欲や。
ちょっとこれは今後も
追求して、そうやね、追求してい
く。こういうエロス作品がありましたみたいな。
あ、私それちょっと今頃思い出したから、ちょっと来週も。
うん、で今後ちょっとそういうのを紹介していこうか。
そうしましょう。
そうしよう。
で、それについて、なんだこれはみたいな。
女子なりの
視点で言っちゃおう。
うん、
言ってきました。
これは見たくないな、みたいな。
うんうんうん。ちょっと集めとこ。
痛
いの嫌だもんね。
痛いの嫌だ。
痛いの嫌だね。
まあ、いろんな欲望、願望みたいのはありますけれども、
はい。
それをうまいこと作品にできていけたらいいな、っていうことで、
はい。
はい。
エンディングに続きます。
はい。それでは。
さよなら、エンディングでーす。
はい、エンディングでーす。今日はインフォメーションがあります。
お願いします。
います。2009年10月22日木曜日から11月8日日曜日まで、京都の前川浩二さんが、
お
ぉ、うわ、すごい有名なんや、
うん、有名
インスタレーションの展覧会をすることになりました。
願ったりかなったりのインスタレーションです。
やったね、
どんな風になるのかもう今からちょっと楽しみですね。
すごく楽しみ。
みんなこうなんかモグラグを知ってる人も知らない人も、なんか通りすがる時とかに、何あれみたいな感じになると思うんですよね。
なると嬉しいね。
まあ、楽しみにしていてください。
はい。
ぜひともいらっしゃいませ。
はい。
いろいろエロ話に花を咲かせましたけれども。
はい、そうですね、う
ん。ガラストークはこんな感じで。
行きましょうか。
行っちゃおう。はい、ぜひぜひお便りをお願いします。
info@mograg.com までお願いします。
そうです。男性のお便りがオープニングの方で、マガラ女子が、
はい、
求むと言ってましたけれども、本当に男性の意見は貴重になるので、ぜひとも、は
い。よろしくお願いします。
悩み相談などもぜひぜひ、苦情もお待ちしておりますよ。
やだー。ま、では、こんな感じで。
はい。じゃあ9月も終わりになったしね。
そうですね、インフルエンザも流行ってるので。
なあ、
もう10月
もう10月だよ。
そうだよ。
もう今年終わるんだよ。
だね、いや
本当に今年も終わる
よ。もうあと2、3ヶ月だよ。
ああ、そう。じゃあ、うん、まだ今年やってないことみたいな感じの話題とか、次週
話していきましょうか。
そうですね。
次回、来月。
それ行こう。
そうですね、マガラさんから一言、恋という言葉が出るのは分かってはいるんですけれども、一応来週は。また、予告編として、
はい、
まだ今年やり残したことということで、
その頃には彼氏できてるよ
思っております。
はい、
それでは皆さんもやり残したこと、あともうちょっとですけれども、
はい、
今年も
2009年中にな、
うん、
やっちゃうよ。
すっ飛ばしてやれるように頑張ってくださいませ、
うん、全部やっちゃうよ。
まだ早いけど、
まだ早いけど
10月に向けて頑張っていきましょう。
はい、
ましょう。はい、ではでは、モグラグラジオ69 69、
イエーイ69で終わりましょう。
はーい、じゃあまたねー。
またねー。
インフルエンザなんなよ。
69だよ。